使徒行伝の福音第38回キリストとの遭遇という主題で使徒行伝の11章19節から30節です。皆さんは小説は好きでしょうか？まあいろいろな小説がありますね。推理小説、歴史もの、冒険、恋愛、ホラー、SF とかですね、まあ、ファンタジーものなんかで未知との遭遇というのもありましたね。それを思い出しながら今日の主題をキリストの遭遇というふうにしてみたわけなんですけれども、私個人は小説っていうのは読み終わるのに時間がかかって結論までなかなかたどり着けないということがあるので、個人的には小説よりも随筆とか評論が好きなんですけれども、ところがですね、15年ほど前にまさかの執筆依頼が来たんですよ。2007年のあたりなんですけれどもね、この教会堂をくださった四ツ谷ミッションからの要請なんです。その時の理事長がちょうど大阪聖書学院の理事長も兼ねていて、全国の教会に挨拶に回ったそうなんですけれども、いろんなところで福音書を優しく読める本が欲しいという要望が出たそうなんです。それで千田さん、ご協力をお願いできないでしょうかというふうなことなんですね。私はですね、もうすでに世の中にはいろんな良い本がたくさんあるじゃないですか。それからキリスト教の部門でもね、仲介書とか解説書とかっていうのが良い本がたくさんあるので、私ごときが本を書くことはないだろうというふうに思っていたんですが、そしたらですね、いやそういう難しいのはいくらでもあるけれども、福音書を優しく読める本が欲しいということなんですって言われたんです。で、まあお世話になっている四ツ谷ミッションですので、無限に断ることはできないので、じゃあ一回だけちょっと書いてみますって言って送ったんです。というのは約5年ほどかけて120回でルカ伝を公開説教が終わった時だったので、その公開説教をまとめればいいかなというふうに思ってですね、軽い感じで1回目送ったら、これでお願いしますというふうに言われたんですね。それで、そうか、じゃあ説教をまとめればいいのかなっていうふうに始めたんですが、そんな生優しいもんじゃないんですね。やっぱりいろいろ細部とかもう一度リサーチをし直すとか、本当に毎回毎回心砕かれる思いだったんですが、書き始めると面白いもんですね。筆が進むんです。ということで全部で58回、まあ毎週1回ずつ送るんですけども、1年半ほどかかって私たちの福音という本を書き上げたんです。ただね、問題はクライマックスになるイエス様の十字架の場面なんですよ。ここを単なる解説では書きたくないと、やっぱり一人称で書きたいなというふうに思ったんですね。ところがそれはすごく難しいですね。ということで筆が止まってしまったんです。その時に4つの福音書に全部十字架の場面というのが書かれているわけなんですけども、非常に詳しいんです。十二使徒はみんなちりぢりバラバラになっていた時に、どうしてこんなに詳しい記事が書けるんだろうと思いました。そうすると誰かが詳しくこのことを伝える人がいたんじゃないか、誰だろうと考えた時に、もしかしたらイエス様の十字架を代わりに背負ったクレネビとシモン、あの人は直接イエス様が語ったこととかしたことを見たはずだという思いがしました。そして聖書をいろいろ調べてみますとね、このクレネビトとかクレネビトシモンというのがあちこちに出てくるんです。それを総合すると大体の構想がまとまって、じゃあこの人にイエス様の十字架を直接の目撃証言者として語ってもらおうと、これだったらばシモンは私を見たんだということを一人称で語ってくれるはずだと思ってですね、それで書き始めたわけなんですね。それが今日週報の中に挟みました私たちの福音第56回目の パラダイスへの門という一文なんですけども、詳しくは皆さん自宅にお帰りになってからゆっくり読んでいただきたいと思いますけれども、こんな風に書き始めてみたんです。エルサレムを訪れる旅人はビアドロローサと呼ばれる主の十字架の道行きを忍ぶ巡礼者の群れに出会います。この悲しみの道はローマ総督ピラトが主イエスに十字架刑を言い渡したアントニアの要塞に始まり、ゴルゴダの丘の上に立つ壮大な聖墳墓教会に至る14のステーションをたどる道です。曲がりくねった狭い石畳地の第5ステーションにはクレネビとシモン、主の十字架を背負うとの銘が打たれています。これは修法の写真のところ、これがそうなんですけれども、まあ、イエス様が実際に通った道はこのずっと下の地下の方だろうと。その後でエルサレムは破壊されて瓦礫が積み上げられたりなんかしているので、実際にはもっと下のところだろうけれども、それを忍ぶ夜姿としてビアドロローサのステーション第5というのが今もあるんですね。そしてここでクレネビとシモンが死の十字架を背負ったということを、例えばマルコはですね、このように言っています。そこへアレキサンデルとルポスとの父シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴダ、その意味はされ神戸というところに連れて行った。夜通しの尋問と裁判、さらに残虐な鞭打ちによって瀕死の状態となった主イエスの代わりに、計らずもその十字架を背負うことになったのは主の愛した弟子ではなく通りすがりのクレネ人シモンだったと福音書は伝えています。主の最後に御そば近く寄り添うこととなったシモンが目撃したものは何だったのでしょうか。彼の語る言葉に耳を傾けましょうということで、シモンが語るという形でこのパラダイスへの門という題するものを書いたわけなんですね。なぜ今日のところにそれが関係するのかというと、実は11章の20節にこんなふうにあるんですね。これはアンテオキ教会のことを言うんですけれども、ところがその中に数人のクプロ人とクレネ人がいて、アンテオキに行ってからギリシャ人にも呼びかけ主イエスを述べ伝えていた。そして主の御手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かった。このクレネ人の中にシモンもいたということがですね、他のところを見るとわかるんです。例えば13章の1節にですね、このように書かれています。さてアンテオケにある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの父兄弟マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいたとあります。ニゲルというあだ名のあるシメオン、シメオンとシモンは同じ名前です。ここにいたんだ。しかも彼はあだ名がニゲル、そのシモンがいた、いたんだということですね。ここにクレネビとシモンがいるということがわかるわけです。その他いろいろなところを総合していくと、あ、この人がクレネビとシモンだということが分かって56回目を書いたわけなんです。ただ今日の聖書箇所、使徒行伝の11章の19節からのところは、これはシモンのことを書いてるんじゃなくて、アンテオケ教会の誕生の様子が書かれているんです。アンテオケの教会というのは、これは歴史上初の異邦人教会なんですね。で、まず最初にこのアンテオケ教会の誕生を見てから、それからクレネビとシモンのことを一緒に見たいと思います。まずアンテオケという町の名前なんですけれども、アレキサンダー大王という人を皆さんご存知ですね。約紀元前300年頃の人なんですけれども、このマケドニアのアレキサンダー大王は自分が死ぬ時にですね、こんな遺言をしたんです。我が亡き後は帝国は強い者に継がせようと言ったんです。ですから後継ぎを指名しなかったんです。強い者が継ぐというふうに言ったために、残された将軍たちは互いに戦ったんですね。で、その結果アレキサンダー大王の死後、将軍のセレウコスが シリアという国を建国して、その首都をお父さんの名前にちなんでアンテオケというふうにしたんです。プトレマイオス将軍はエジプトを取ったわけです。まあ、そういうようなことがあり、帝国は4つに分裂したわけなんですけど、その一つがシリアだということなんですね。アンテオケという町はその当時でなんと人口が50万人いたそうです。今センダーは100万人ちょっとだから、その当時で50万というのはすごいですよ。実際にアンテオケはローマ帝国で当時の4大都市の一つだったそうです。第1はローマ、次がエジプトのアレキサンドリア、そして3つ目がアンテオケで、もう一つが小アジアのエフェソという大都市の一つだったわけなんですね。そこに何が起きたのかというのが19節です。さて、ステパノのことで起こった迫害のために散らされた人々はピニケ、クプロ、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語っていなかった。ステパノが殉教したので迫害が起こって、ユダヤ人のクリスチャンは残ったけれども、ギリシャ語を使う人たちはあちこちに逃げていったということがあるわけです。でここにいろいろな名前が出てきて、これはどこなんだというふうに思うでしょうから、今日の集法に地図を載せました。だいたいこのような位置関係なんですね。アンテオケというのが一番右側の丸の中です。シリアのアンテオケ、それからその下のピニケと訳されている、実はフェニキアなんですね、現在のレバノンのあたりです。そしてその左にあるのがクプロと訳されているキプロス島です。実はね、このキプロス島の出身がバルナバなんですけれども、そのことは後でまた触れます。でそのキプロス島の上にサウルの出身地であるタルソがあります。タルソとキプロス島はだいたい200キロぐらい離れていると。さて問題のクレネです。どこにクレネがあるかというと、ずっと左の方、北アフリカのリビアの中の町なんです。クレネ、こんなに離れているんです。だいたいエルサレムからだと1200キロぐらい離れているといいます。こういう位置関係になっているんですけども、面白いのはですね、使徒行伝の2章10節に、五旬節の日、エルサレムにいろんなところからユダヤ人たちが祭りを祝うために来ていた。ちょうどイエス様が復活して50日目なんですけども、その時にクリスチャンたちの上に聖霊が注いで、今まで習ったこともないような外国語でクリスチャンたちがイエス様のことを証ししたという、あの出来事が起きてですね、多くの人々が驚いたということが記されています。使徒行伝の2章の5節にこのようにあります。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて、あっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテヤ人、メジヤ人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。びっくりしてるわけですね。この中にリビアに近いクレネという言葉がありましたね。ここなんです。クレネ人シモンがここから来ているということがわかります。それで今日の使徒行伝の11章なんですけれども、ここで今までユダヤ人にだけイエス様のことを述べ伝えていたけれども、ギリシャ語を使う人々、またギリシャ人にもイエス様のことを述べ伝えていたということなんですね。そして21節、主の御手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かったというわけなんです。そしてここでアンテオケ教会という歴史上初の異邦人教会が誕生していくわけですね。そこにはこういう記述がありました。 22節からこのようにあります。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンテオケに遣わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなのものを励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。ユダヤ人のみならず異邦人の教会がここで誕生した。エルサレム教会からはバルナバという信仰に満ちた人が派遣されて、そのことをさらに導いたということがあるわけなんですね。だいたいペンテコステの時から10年後ではないかというふうに言われるんですけれども、そこに先ほど13章の一節で見たようにニゲルと呼ばれるシメオンもいたということなんです。だからシメオン家族はエルサレムから10年後にはこのアンテオケの方に移り住んでいた。でアンテオケ教会の設立に大きな貢献があったということがわかるわけなんですね。さてそのクレレビとシモンなんですけれども、イエス様の十字架を背負った人です。彼はイエス様のそば近くで主が語った十字架上のさまざまな言葉を直接聞いて、このアンテオケの人々に大きな影響を与えたということがわかるわけですね。イエス様はご自分を十字架につけた人々を目の前にしてですね、彼らのために祈る言葉が最初に記されています。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。これはクレネビとシモンにとって驚きの言葉だったと思います。もし自分がそのような十字架につけられていたら、このような祈りはできなかったはずだ。大きな驚きを持ってこのイエス様の問いなしの祈りを聞いたと思うんですね。喘ぎ喘ぎでしたが、一言ずつ確かに父なる神に捧げられた私のための取りなしの祈りでもありました。この子に及んでなおも人々の許しを請うこの方こそ本当に神の御子キリストに違いないと私は確信したのです。その時です。それまで隣で罵っていた強盗の一人が主イエスの言葉を聞いて雷に打たれたように叫ぶのが聞こえました。お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか。お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には、私を思い出してください。主イエスは彼に向かってはっきりとこう言われたのです。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。これはルカ伝の23章43節に書かれているイエス様の言葉です。なんというおごそかで愛にあふれた言葉でしょうか。ご自分が今にも絶命するという今はの際に発せられた主イエスの権威に満ちた約束でした。両手両足を釘で打ちつけられ、身動きできない十字架の上にさえ、悔い改めた一人の魂のために、パラダイスの門が開かれるのを私は目撃したのです。もしこの強盗がもっと早く悔い改めていたら、彼の人生はどんなにか素晴らしいものになっていたことだろうと思われたことでした。しかし、悔い改めるに遅すぎることは決してないのだということを私は知りました。十字架の上にさえパラダイスの門はあったのですから。これはその場に居合わせたクレネビとシモンの思いを、私が想像力をかきたてられて書いた文なんですけれども、そういうことがあったのではないかというふうに思うんですね。ここであなたは私と一緒にパラダイスにいるであろう、これを書いたのはルカですからギリシャ語で書かれてあるんです。ただこの新約聖書を現代のユダヤ人が分かるようにヘブル語に翻訳されたユダヤ人用のヘブル語新約聖書というのがあります。そこでパラダイスにという言葉はですね、エデンの園にというふうに訳されています。ベガンエデンというふうに訳されています。あなたは今日私と一緒にエデンの園にいるであろう。 ヘブル語に訳されているわけなんですね。そしてこの後でイエス様はエリエリレマサバクタニーとうめきの声を上げられました。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。これは詩篇の言葉でもありますけれども、イエス様ご自身の祈りでもありました。私たちの本当にさまざまな苦しい苦しみの中で、時に神に見放されたような思いがする時がありますけれども、でもその気持ちをイエス様は理解してくださいます。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。でもその後に続くイエス様の言葉が、父よ我が魂を御手に委ねますと言って、主が語られた最後の十字架の言葉は成し遂げられたという言葉でした。このことについてシモンはこのように思ったのではないでしょうか。父よ我が魂を御手に委ねます、成し遂げられた。それなり主イエスは頭を垂れ息を引き取られました。すると突然全地を揺るがすような大地震が起き、周りにいた群衆は一斉に恐怖の叫び声を上げました。神がお怒りになった、この世の終わりだ、助けてくれ、右往左往の大騒ぎでしたが、それは世の終わりではありませんでした。何が成し遂げられたのかが明らかになったのは3日後の復活を目撃してからのことでした。実にそれは神の御子イエス・キリストによる十字架の贖いと復活を通して始まった新しい時代の黎明を告げる言葉だったのです。ここまでがクレネ人シモンの証です。さてこのニゲルと呼ばれたクレネ人シモンのその後はどうなったのかということなんですけれども、使徒行伝の11章のところに戻りますと、そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけた上アンテオ家に連れて帰った。二人は丸一年ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンテオ家で初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになったとあります。バルナバの生まれたのはキプロス島なんですね。ある人によりますと200キロ離れたタルソの大学に学んだのではないか。するとタルソ大学でパウロとバルナバは同窓生だったのではないかというふうに言う人もいるんです。そしてタルソで約10年ほど伝道していたサウロを彼は探しに行ったというわけです。そしてぜひ今誕生した異邦人教会のアンテオケ教会の方に来てくれということを要請しに行ったのではないか。で彼を見つけた上にアンテオケに連れて帰って、アンテオケはこれから異邦人伝道の宣教師を派遣する教会になっていくんですね。そしてその第一号がバルナバとパウロになっていくわけなんですけれども、彼らは丸一年間ともともに教会で集まりをして、そしてこの異邦人教会であるアンテオ教会はさらに多くの人々を福音に導いたということがわかります。パウロとバルナバ、またクレネ人シモンとか多くの人々の働きによって、この教会の人々はクリスチャンと呼ばれるようになったということなんですね。クリスチャンというのはクリスティアノス、キリストにつくものという意味です。これは当時としては十字架につけられたイエスをキリストと信じて、しかも復活を信じている連中というふうなからかいの意味も含まれていたのではないかと言われます。でもそれをクリスチャンというふうに呼ばれた人たちは、いいねそれ、その通りだ、私たちは本当に信じているんだということで、このクリスティアノスという言葉はキリスト者を呼ぶ名前となったということなんですね。さてこのクレネ人シモンのことについてなんですが、もう一人だけパウロがローマ書の中でこのように言っているところがあります。主にあって選ばれたルポスと彼の母とによろしく、彼の母は私の母でもあるとパウロが言っています。パウロはローマ教会に行ったことがないんです。そのためにローマ人への手紙を書いているわけなんですけれども、ローマ教会にいるルポスというのは クレネビとシモンに二人の息子がありました。アレキサンデルとルポスです。このルポスと同一人物ではないかというふうに言われています。そしてそのルポスの母ということはクレネビとシモンの妻です。で、パウロはルポスの母は私の母でもあると言っています。これは何を意味しているのかというと、あのアンテオケ教会で一緒になった時にクレネビとシモンはパウロに何を語ったでしょうか。それは当然十二使徒も知らないような十字架のイエス様の姿ですよ。それを彼は生涯の宝として熱く語ったのではないか。だから多くの人がイエス様をこのアンテオケ教会で信じるようになった。そしてパウロもシモンを通してイエス様のこの十字架の言葉、十字架の姿というものを1年間にわたって聞くことができたのではないか。そういう意味ではクレネビとシモンとその家族は使徒パウロを霊的に育てたということもできるわけなんですね。このようにシメオン一家がクレネからエルサレムへ、エルサレムからアンテオケに、さらにローマに移動しているということ、そしてそこで大きな主の直接証言、証人としてこの家族は豊かに祝福されたということを意味していると思います。さて、私が書いたこの第56回目の文章というのはもちろん私の創作です。ですからシモンの職業などは私の創作なんですけども、でもこれだけは事実です。クレネビとシモンは主イエスと遭遇し十字架の直接目撃証言者とされたということ、これは事実です。そして多くの人が彼を通してイエス様を信じた、祝福されたシモンのことがここに述べられているわけなんですね。クレネビとシモンは思いがけずイエス様の十字架を担うものとされました。それは最初は彼にとっては大きな驚きであり、また彼自身も抵抗したと思います。それでも主の十字架を担うものとされ、イエス様はそれを計り知れない恵みに変えてくださったんですね。彼を後世への主イエスの十字架の直接目撃証言者とし、また使徒パウロをも霊的に生み出したクレネビとシモンの家族は主の豊かな祝福を受けたということを表しています。私たちもさまざまな思いがけない十字架を担わされることがあります。でも主が共に担ってくださいます。そして主はそれを祝福の人生を歩むものと私たちをしてくださいます。感謝してお祈りいたします。天の神様、あなたがなさることは人間の思いをはるかに超えています。クレネビとシモンはごく普通の人でした。しかし御子イエス・キリストの最後を見取るものとしてくださいました。今私たちが担っている重荷も主が祝福の恵みに変えてくださることを信じます。主よ、どうかあなたの十字架を軽やかに担うものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主に救われるまで悩みはなし、十字架の Bye.